はい、ジャパニーズポット101でございます。おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
第49回中級レッスン。こんにちは、夏子です。
幸子です。
幸子さん、今日はまた村上アグネスさんのお話に戻りますよ。
ちょっと楽しみです
ね。その後どうなったでしょうね。
ねえ、
心配していたお父さんは元気かな。
ねえ、元気だったらいいんですけどね。
うん、でも今日はまたアグネスさんの違うお話が聞けると思います。
So I'm looking forward to hearing about a different aspect of Agnes's life.
じゃあ早速今日の会話を聞いてみましょう。
はい、もしもし、
村上アグネスさんですか。
はい、そうです。
デザインオフィスの杉田と申します。先日履歴書をお送りいただいた件でお電話しました。
あ、はい、お電話ありがとうございます。
グラフィックデザイナーの職をご希望ということで間違いないですね。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、近いうちにこちらに来ていただいて直接お話をお聞きしたいのですが。
わかりました、今日すぐにでも伺います。
いえ、今日はちょっと。水曜日の夕方4時ではいかがでしょうか。
あ、申し訳ありません、その日は予定が入っておりまして、午後の早いうちなら空いているんですが。
それでは木曜日の午前中はいかがですか。
はい、それなら伺えます。
では木曜日の11時に。
承知いたしました。あ、すみません、会社は青山でしたよね。
そうです、表参道の駅から5分くらいです。地図をファックスしましょうか。
ぜひお願いします。まだ東京に慣れていないので地図があると助かります。
わかりました、履歴書にあるこちらの番号でいいんですね。では後ほどファックスをお送りいたします。
ご親切にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。やった、早速面接だ。よし、今日のうちにスーツにアイロンかけておこうっと。
次は英語が入ります。
はい、もしもし。
Hello、 村上アグネスさんですか。
Agnes。
はい、そうです。
Yes, this is she。
デザインオフィスの杉田と申します。先日履歴書をお送りいただいた件でお電話しました。
This is Sugita from the design office. I'm calling about the resume that you sent us the other day.
はい、お電話ありがとうございます。
Oh yes, thank you for calling.
グラフィックデザイナーの職をご希望ということで間違いないですね。
You applied for the position of graphic designer, correct?
はい、よろしくお願いします。
Yes, that's right.
早速ですが、近いうちにこちらに来ていただいて直接お話をお聞きしたいのですが。
To get straight to the point, I'd like you to come to our office to meet sometime soon.
わかりました。今日すぐにでも伺います。
No problem. I can even come today.
いえ、今日はちょっと。水曜日の夕方4時ではいかがでしょうか。
Well, today might not work. How about 4 o'clock in the afternoon on Wednesday?
あ、申し訳ありません。その日は予定が入っておりまして、午後の早いうちなら空いているんですが。
Oh, I'm very sorry, but I have a previous engagement that day.The early afternoon would be fine, though.
それでは、木曜日の午前中はいかがですか?
Hmm. In that case, how about Thursday morning?
はい、それなら伺えます。
Yes, that works fine.
では、木曜日の11時に。
All right, 11 o'clock Thursday it is.
承知いたしました。あ、すみません。会社は青山でしたよね。
Okay. The office is located in 青山, right?
そうです。表参道の駅から5分くらいです。地図をファックスしましょうか。
Yes, it's about 5 minutes from the 表参道 station. Shall I fax you a map?
ぜひお願いします。まだ東京に慣れていないので地図があると助かります。
Yes, please do. I'm not too familiar with Tokyo yet, so a map would be helpful.
わかりました、履歴書にあるこちらの番号でいいんですね。では、後ほどファックスをお送りいたします。
The number on your resume will do, right? I'll send the fax afterward.
ご親切にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you for your kindness. I'm looking forward to seeing you.
やった!早速面接だ!よし、今日のうちにスーツにアイロンかけておこうっと。
Wow, an interview! And so soon! All right, I should iron my suit today.
幸子さん、今日のアグネスさんの話はどう思いましたか?
聞いててドキドキしちゃいました。とっても共感できました、これは。
あ、so you can sympathize with her.
Definitely. I've done a lot of job hunting too.
だから これは日本で仕事を探している人に今日の会話はすごく役に立つと思いますよ。
そうですね。
So it would be very useful for those looking for a job in Japan. それでは早速今日のボキャブラリーとフレーズを見ていきましょう。最初のキーワードは履歴書。
Resume or CV。
履歴というのは漢字を見るとすごく難しいんですけど、これは career とか history あるいは record という意味なんですね。それで最後の漢字書は皆さんお分かりですね、ドキュメントのことです。ですから personal history document で、つまり resume ということになりますね。あの PDF で漢字をぜひチェックしてみてくださいね。これ難しいんですよ。これが書けるとすごくかっこいいと思います。
実は私も難しいです、書くのは。
そう、私もちょっとね書くときにあれって思います。
迷っちゃいますね。
うん、It's pretty difficult for me too。 じゃあ幸子さん、例文をお願いします。
履歴書を送ってください。 Please send your resume。 夏子さん、
はい、
ちょっと聞きたかったんですけど、うん、日本の履歴書って写真を貼りますよね。
う
ん、
あ、そうですね、写真を貼るところが必ず
ありますよね。
ありますね。
それって海外では考えられないことですね。
ああ、そういえばそうですね。
It'd be unacceptable for a company to ask for someone's photograph on a resume。
そうなんですか。
はい、日本では普通ですけどね、これは。
普通ですね。逆に貼ってないと、はい、
怪し
まれる。貼ってください。なんかこう足りないですよって言われちゃいますね。
そうですね。なんか人の写真を見て安心感を得たいんでしょうか、会社は。なんでしょう。
なんでしょうね。多分、more personal な感じがするんじゃないですか。
そうですね。もう一つは、誕生日も書きますね。
誕生日履歴書に。書かないんですか？
普通書かないですね、アメリカとかカナダとかでは。
あ、はい、これリスナーの皆さんにも聞いてみたいですね。
そうですね。
皆さんの国では写真貼りますか？それからバースデー書きますか？ちょっと意見を聞いてみたいですね。
So tell us, in your country, do you add a photograph or your birthday to your resume? Because that's very common practice in Japan.
Yes, remember that.
And don't be freaked out. It's just normal standard here. もう一つびっくりしたのが、手書きで書かなきゃいけないんですよね、履歴書。
そうですね、履歴書大抵手で書きますね。
そうですね、決まったフォーマットがあって、それを買ってきて書くんですよね。
そうです、
はい。 So because there's a set format and you have to handwrite it into this format, there's less room for creativity in terms of presenting your history.
Right.
ね、難しいですね、それは。
そうですね。あと字が綺麗じゃないといけないんです。
そうなんです。すっごい私これ悩むんですよ。
そう、
字がすごい汚いんで、
ハンドライティングがメッシーだとね、履歴書でね、この人は不採用ってなっちゃうんです。
I don't want to lose my job because I've messy handwriting. That's bad news.
そうです。
不採用 means to not get a job or to be rejected when you apply.
Yes.
字が汚くて不採用になるのは嫌ですね。
嫌ですね。じゃあちょっと嫌な話題になったところで次のキーワードいきます。件、
matter、 case、 subject。
これはかなり広い意味で使われる言葉で、例えばEメールの subject は日本語では件名と言います。名前という字がつくんですね。だから subject、 title、 そういう意味ですね。じゃあ一つ例文を言ってみましょう。
その件については次回話し合いましょう。 Let's talk about that subject next time。
続いてのキーワードは職、
post、 job。
似た言葉に職業があります。こちらもよく使う言葉なので一緒に覚えましょう。どう違うかというと、職はposition とかpostの意味ですね。で、職業というのはもうちょっとジェネラルに occupation、vocation、そういう意味になります。例文で違いを見てみましょう。
職を探しています。I'm looking for a job. 職業は何ですか？ What is your occupation?
どちらもよく聞く言葉です。
残念ながらよく聞かれますね。
そうですね。
はい。
次の言葉は早速。
Lose no time. Go straight to. Readily. To start with.
これ漢字を見るとわかるんですけど、早いという漢字が2つ重なってるんです。最初の漢字は時間が早いこと、つまり early という意味なんですね。で、2つ目の漢字はスピードが早いこと、スピーディー、そういう意味なんです。 quickly、 スピーディー。で、この2つが重なってできた言葉なので、すごくこう haste な感じが、早いという感じが出ていると思います。これ会話に出てくることが多いんですけれども、最初に早速何々というふうに続くような時には Now let's something something というようなニュアンスになります。
よくサブジェクトを変える時に使いますよね。
そうですね、 Let's get into business とか、はい、そういうニュアンスだと思いますよ、はい、じゃあ早速例文いきましょうか。
いきましょう。早速始めましょうか。 Now let's get started immediately。 彼は早速食べ始めた。He wasted no time to start eating.
続いての言葉は、伺う。
Visit. Ask.
これは、丁寧な言い方なんですけれども、もともとは尋ねるという言葉だと思ってください。で、日本語の尋ねるという言葉には、visit と ask の両方の意味があるんですね。意味によって使う漢字が違うんですけれども、伺うという言葉は、この両方の場合の尋ねるの humble form になります。ですから、すごく polite なジャパニーズになります。これも例文を見た方がいいでしょうね。
はい、明日2時に会社に伺います。I will visit your company at 2 tomorrow. ちょっと伺いますが、駅はどちらですか ?May I ask you a question? Which direction is the station?
最初の例文が visit の例で、二つ目の例文が ask の意味ですね。
はい。これとっても便利ですね、覚えていたら。
そうですね。それにとても丁寧な言葉なので、
印象がいいですね。
そうですね。ビジネスでは、やっぱりこの言葉を使った方がいいと思いますよ。
特にジョブハンティング、職探しの時には使えますね。
うん、とても使えます。次のキーワードは、ぜひ。
Definitely. Love to.
東京にいる間にぜひ会いたいです。
I'd love to see you while I'm in Tokyo.
次はフレーズですね。承知いたしました。
I understand.
そうですね。これ、I understand の意味なんですけれども、これもとてもポライトな言い方です。お店なんかでよくオーダーを取ったウェイターが最後に、承知いたしました。っていうこともありますよね。
そうですね。
ちょっとおしぼりを持ってきてください。あ、承知いたしました。
とってもビジネスライクでフォーマルですね。それは
そうですね、はい、承知しましたというのがもう少しプレインなフォームですけれども、いたしましたというのはするしたの一番丁寧な言い方なので、承知しましたよりもさらに丁寧な言い方になっています。
言われた方はドキッとしますね、ちょっと。
そうですね。でもアグネスさんはこれから職を探しているので、この会社の人に対してとってもポライトな言葉を使わなきゃいけないから、だから彼女はこの言い方をしているわけです。
グッドチョイスですね。
うん。次のキーワードは助かる。
Be helpful。
これ皆さんわかりますね。 Intransitive verb ですね。 Transitive の場合には助ける、これは自分が offer of help の方ですね。助かるは
it was useful とか it came in handy とかいうニュアンスがありますかね。
そうですね。ですから help をもらうわけですよ。
はい。例えば英語も日本語も書いてあったのでとても助かりました。 it was very helpfulBecause it was written in both English and Japanese.
あ、こういうことよくありますね。
そうですね。とても助かりました。
両方書いてあるとね。
はい、助かります。
次のキーワードは、面接。
Interview。
これ、普通は、job interview。それとも、interview for school admission。このどちらかのことですよね。日本語の場合はね。
例えば、ロック。 歌手のインタビューっていう場合は日本語でもインタビューって言いますね。
あ、そう、そうなんです、
はい、面接とは言わないですね。
そうですね、
はい、
だから面接は緊張する方だと思います。
そうです。
例えば明日面接があるので緊張しています。
I'm nervous because I have a job interview tomorrow。 これはとっても共感できる気持ちですね、
う
ん、
そうですね、よくわかります。
前の晩眠れないっていう気持ちがわかります、う
ん、アグネスさんはそんなに緊張してないみたいですけどね。
余裕ですね、うん、She has a lot of composure、
うん、
自信があるからでしょうか。
今日のグラマーポイントだけちょっとチェックしておきますね。今日のポイントはうちに、何々のうちに、
before、 within
という意味です。今日の会話のどこに出てきたかをちょっともう一回見ておきましょう。近いうちに、
sometime soon、
午後の早いうち、
while early in the afternoon、
今日のうちに、
before the end of the day。
before とか withinという意味があるんだということがこの例を見てもわかりますね。ちょっと今日は時間がないので、これ以上詳しい説明はまた PDF の方をチェックしてください。それでは今日はここまでです。また来週も聞いてくださいね。
また聞いてください。